宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード103。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回のエピソードのアップロード日はちょうどイースターの日曜日の翌日、4月13日2020年ですね。なのですが、このポッドキャストを必ずしも皆さんがアップロード週にリアルタイムで聞いてくださっているとは限らないですし、順番通りにあのエピソードをね聞いてくださっているわけでもないので、一応ご説明しておきますと、2020年4月、現在世界中で新型ウイルスのコロナが猛威を振るっていて、ここカリフォルニアではシェルターインプレイス、外出制限が出されていたり、まあ、ニューヨークはとても深刻な状況ですし、あのヨーロッパもですね、で日本もついに緊急事態宣言が出され、まあ、未曾有の状況に世界がなっています。でなんかさ、ぶっちゃけいきなり言葉砕けちゃいましたけど、いやでもなんかさ、もう毎日コロナコロナで自粛自粛でちょっと疲れてきちゃったよねと思って、あの身体的な疲れというか精神的ななんかね、あのニュースはねもちろん読んだり見たりしますけど、例えば SNS とかもコロナコロナだし、 YouTube とかもみんなコロナコロナって関連した動画を上げてるし、なんかちょっと疲れてきましたよね。いや実際本当世界の危機で事態は深刻なんですけど、ちょっとお腹いっぱいというか、そうなのでこの宿泊ではコロナの話はしませんって言いたいところなんですが、やっぱりね、こんなに生活にインパクトを与えているんですもの、話さないわけにはいかないですよね。あの宿泊アメリカンライフだもの、はい、今何に宿泊していますか。そんなの秒で答えられますよね。コロナです。シェルターインプレイスのこの状況です。まあね、私のアメリカオーディオ日記的なこのポッドキャストですから、思ったことを喋っているこのポッドキャストですからね、今直面しているコロナ問題、やっぱりちょくちょく出てくると思います。あのコロナ疲れの皆さん、ここでもかよと思われたらすいません。はい、で今日のエピソードではですね、あの外出制限となってでだいぶ日数が経過しまして、今思っていることとか考えていること、感じていることとかをお話ししたいなと思っています。その他マイフェイバリットも予定しています。皆さんよかったら最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、さて、私が住んでいる地域では学校がクローズになったり外出制限が発令されたりして、もうすぐ1ヶ月が経とうとしています。今日は今現在私が感じていることや考えていることなどを喋っていきたいなと思うのですが、というのもそのコロナに感染するとか死者が世界中ですごいことになっていって、あのそのコロナウイルス自体への心配ももちろんあるのですが、この外出が制限されていたり、まあ、今まで普通にしていたことができなくなったことにより、なんかすごく世の中に変化が生まれていて、その大きな変化の波に関心があるというか、思うことがあるというか、まあ、いろいろな面でね、なんですけど、あのまずすごく感じているのは、このコロナの流行によって、まあ、世界ですごい人数の方が亡くなっていて、都市機能も停止したり経済的ダメージもすごく多くて、おそらく潰れてしまう中小企業や、まあ、自己破産に追い込まれる人たちとかも今後多く出てくると思うんですよね。でさらに 日常生活が大きく変化していて、まあ、例えば学校がオンライン授業になったり、他の国への渡航や、まあ、同じ国内でも移動を全然しなくなったり、まあ、そのね学校とかね、海外に行く仕事とかプライベートの旅行問わずどこか遠くへ行くとかは、まあ、また将来以前の状況に戻るとは思うんですが、まあ、今の状況は一時的なものでね、ただ絶対全く同じには戻らなくて、というか今回の今のこの世界中が今までにないクレイジーな状況を経験していて、人々の根本的な考え方がなんかちょっと変わるんじゃないかなと思っていて、もうすでに変わってると思うんですよ。そう、その目に見える世界の経済だったり、まあ、企業ビジネスの様子、あと公共サービス云々だったり、そういうことから人々が考える常識だったり当然となっていることが当然ではなくなっていって、何が言いたいかというと、コロナが収束する頃、まあね、これいやいつ実際収束するんだよっていう感じでまだ全く先が見えないですけど、世界が落ち着きを取り戻した頃にはなんか世の中がすごく変わっているんじゃないかなと思うんですよね。新世界。そうで、このパンデミック、コロナに感染したしないももちろんだけど、それに付随する全てのこと、大きな社会の仕組みから、まあ、日々のちょっとしたことまでが変わる、そのなんていうの、一時代が終わるような、終わるというとちょっと違うけど、時代の転換期にね今私たちはいるんじゃないかっていう、そういう漠然とした感覚があります。漠然としたって言ってるけど、でも実際にすでにいろいろなことがすでに変わっていることは確かで、コロナのパンデミック自体がまあ想像もしていなかった広がりで、ここまでだと誰も思ってはいなかったと思うんですけど、同じぐらい想像もしていなかった新しい世の中がこの先これをきっかけにやってくるんだろうなって考えています。皆さんはどう思いますか？まあ、コロナは怖いですけど、この世の中の変化とか人々の変化とか、まあ、もちろん自分自身の変化についてもとても興味深くて、どうなっていくんだろうって、なんか怖くもあり、でも楽しみっていうか、楽しみって表現はちょっと違うかな、本当興味がある、うん、興味があります。実際さ、すでにいろいろな変化したことに少しずつ慣れていっている自分たちに気づくことがあって、まあ、例えばマスクをしましょうってなってるじゃないですか。で、日本はマスクって普通のことで、風邪をひいたらマスク、特に冬場は街中マスクだらけですけど、アメリカってマスクの習慣が全然ないんですよ。だから本当つい最近だよね、3月中旬ぐらいまで、いや下旬ぐらいまでだったかも、誰もマスクしてなかったんですよね。だって初めの頃はニュースになってましたよね、マスクをしているアジア人が襲われるとか。本当その通りで、マスクをしていると浮いちゃって目立つっていうね。このコロナの騒動の前からもうずっとですけど、マスクをしているだけでギョッってこう二度見される感じで、この人なんかすごい病気を持っているんじゃないかって見られてたんですよね。で、そんなマスクの習慣ゼロのアメリカ人たちが今はみんなしてますからね。で、日本に売ってるようなマスク、普通のマスクは簡単には手に入らない状態なので、ホームセンターで売ってるようなペンキを塗るときとかね、カラースプレーを塗るとき用のマスク、なんかちょっといかついやつね、そういうマスクを普通にしてたりとか、あとはハンドメイドのマスクはアメリカでも一般的になってますし、あとはバンダナとかね、一昔前だったらヤンキーとかギャングかっていうスタイルのそういう感じで買い物をしてたりとか、本当にみんなの意識が変わりました。だからこのコロナが収束した後も、冬とかインフルの季節になったら、今度からアメリカでもマスクをつけることが普通になるのかなって思います。たかがマスク、されどマスクで、 大きな変化だとね思います。あとはねやっぱりインターネットよね。もともと世の中インターネットだったけど、よりこう依存するっていうか、そう、前まではネットばかり見てみたいなさ、 SNS ばかりにこう時間を使っちゃってダメだみたいな、利用時間のリミットを設けようとかね、そのネガティブに依存しているって捉えてたけど、外出禁止になって義務教育から大学までがオンライン授業に切り替わったりして、本当ネット様々でね、ネット環境がなければニッチもサッチもいかないことが多いです。実際高速インターネット環境がないとか、コンピューターやタブレット、スマホもですけど、そういった端末がないという場合は教育が受けられないという状況ですからね。この前ねニュースで読んだ記事でちょっと面白いことがあった、面白いというかほーと思うことがあったんですけど、アメリカって富裕層が住むエリアと貧困層が住むエリアって結構分かりやすく分かれてて、となると必然的に公立学校の学区もそのお金持ち学区と貧乏学区って差が出てくるわけで、で現状だとお金持ち学区の学校はすでにオンラインの形で授業は再開されていて、基本各家庭にパソコンも Wi-Fi もあるからね。一方で貧乏学区の学校はオンライン授業をやろうにも各家庭にその環境が整っていないからできないわけですよ。なんかお金が全てではないですけど、普段の生活もお金に余裕があるないですでに差があるのに、そこからこの状況下で授業を進めることができるできないでね、さらに教育の面でも差が開いていくっていうのが深刻な問題なんですよね今で。そう、そのニュース内にあったのが、各学校で、工夫をしてて、例えばiPad とか Chromebook とかの端末を学校側で全生徒に配布をしてですね、まずこの時点でね、私の感覚からするとすっげーって思うんですけど、でもアメリカでは結構もうここ数年で生徒に端末を配布する学校が多くあるんですよね。時代ですよね。そう、でもそのインターネット環境がないとできないよねっていうことで、スクールバス、アメリカのスクールバスありますよね、黄色いやつ、あれに Wi-Fi 環境を搭載させて学校の駐車場に配置したりとか、あとは学区内のねスーパーとかの駐車場に置いて、そこに生徒が Wi-Fi を利用しに来るっていう、そういう方法でやっている学校があるって読みました。でその読んだ記事だと、そのスクールバスの Wi-Fi を使って一日中オンライン授業を受けるというのは難しいから、ほら結局スクールバスの中にはみんな乗れないでしょ、そのソーシャルディスタンス、距離を空けないといけないから、だから親の車とかでスクールバスの近くまで行って横付けするらしいんですけど、で先生が何日間分のその課題みたいなのを用意して、それをその各自分で持っている端末にダウンロードできるようにして、生徒はそのパソコンやタブレットを持ってダウンロードをしに行く、でその課題が終わったら提出する、アップロードするためにまたその Wi-Fi スクールバスのところに行く、アップロード後にまた次の課題をダウンロードする、そんな感じでやっているということでした。もちろんね、生徒も先生も家にいる状態でオンラインで授業ができて、その場でやり取りできるのが一番でしょうけど、何もないできないよりは何倍もいいですよね。どこの学校も試行錯誤中だと思いますし、これからも引き続きこの学校クローズ中の教育についてはやり方がこう工夫改善されて変わっていくとは思うんですけど、でも明らかにこれを機にその教育の現場でパソコンや IT 技術を使うことが増えるでしょうし、それは先生側もね、生徒側も急速に広がっていって当たり前になっていくんですよね。はい。でオンライン授業といえば、このコロナでダンススタジオが休みを強いられているわけなんですけど、オンラインクラスをスタートしているスタジオが多いんですよね。あとは ジムのズンバクラスだったりとか、あとグループ筋トレみたいなクラスとかもですね、もともと YouTube とかでオンラインレッスンとかってビデオをアップロードしているのもありましたけど、インスタライブとか YouTube ライブ、あと Facebook ライブとかでそのライブのレッスンというのがポイントだったりとか、あとはZoom はさまざまなところで使われているので皆さんご存知かと思いますけど、Zoom を使ってレッスンをしたりしている人も多いですね。その Zoom だと生徒の顔も見えるしやり取りもできるし、そのインスタライブ、 YouTube ライブとかの不特定多数向けとはまた違うタイプですね。これまたね、そのダンス界も試行錯誤中ですけど、みんな用途に応じてやっているっていう感じですね。私はタップダンスをやっているんですが、タップの場合はレッスン中にそのインストラクターが生徒の動きはもちろん、生徒のタップの音も聞きたいというのが問題で、Zoom だとね、どうしても音がずれるんですよね。映像と音が合わないことが多いし、その普段スタジオで面と向かってレッスンするように、じゃあみんなで音楽に合わせてやりましょうってことができないので難しいんですよ。で、先生が一方的に教えるその YouTube ライブみたいなやつならまだしも、 Zoom だとねきついですね。だがしかし、タップもですが、別のスタイルのダンスもですけど、普段は受けられない有名なダンサーがオンラインでレッスンをやってたりして、直接スタジオで受けるのと比べると環境がねやっぱり異なりますが、それでも自宅にいながら、今日はニューヨークのダンサー、今日は LA のダンサー、今日は東京のダンサーっていろいろ受けられるのがすごいなと思います。YouTube にもレッスン動画を上げているダンサーも多いし、その YouTube とかの その無料で誰もが見れるビデオではなくて、しっかりとお金を取って、そういう Zoom みたいなやつで生徒とやり取りをするスタイルでやっているダンサーも多いし、お金を取るとなるとそれなりのクオリティや満足度を求めないと、だから難しいだろうけど、みんな挑戦しだしていて、その自宅にいながら教える、自宅にいながら習うっていうこのスタイルが今後コロナが終わっても少なからず一定量は残るんじゃないかなと思って、わーおだよね。今までその無理だよって思われていたこともこの状況でなんとかやろう、挑戦して改善していって、で最終的には当たり前になるっていうね。そのダンスだけではなく、同じように習い事系もこれまではどっかそこまで行かなければならなかったっていうこともオンラインでできるようになることが増えるんじゃないかなと思います。あと全然話変わるんですけど、すごく大きな話になると、人々にとっての幸せって何かみたいな人生のテーマというかね、根本的なところまでもしかすると変わるんじゃないかとも感じていて、わからないけどさ、例えば毎晩のように飲み歩いていて、それが楽しい生きがいだって思っていた人も、この生活で飲みに行けなくなって、家でおつまみを自分で作り始めてそれにハマって、最終的におつまみ料理人として生きていくことにしたとかどんな例えだよっていうねなんかちょっと難しいけど、例えがそう、例えばそう、仕事ばかりしていた仕事命人間だったけど、会社が休業になって家にいるようになって、家族とゆっくり時間を過ごすことに幸せを感じている、やっぱ仕事をセーブして家族と平和に暮らそう、そうだ田舎に引っ越そう、自給自足の生活をしようってなるとか、ちょっと誇張しすぎたけど、でもこれいい例ですね。こういうそのこれだって今まで確信して進んでいた人生すら変化するような、そういう人もいるんじゃないかなって思うですよね。もしかすると私もすごく何か変わるかもしれなくて、今のところね大きな変化は感じてないですけど、でも気づかないところで多分少しずつ無意識に行動や思考にも変化がもうあるだろうし、あと職業とかの面でも そのこれまで安定って言われていたり憧れって言われていた仕事が会社自体や雇用の安定とかが微妙になってきたり、まあ、今年を勝負の年としていろいろ仕掛けていたビジネスとかもあるだろうけど大打撃ですよね。でも一方でこの時代の転換期を逆にうまく利用しようと新しいビジネスがどんどん生まれたり、あのコロナを利用っていうと響きが嫌ですけど、でもこの世の中の状況にね、うまく柔軟に乗っていける人と立ち止まってしまう人と、今後もっとその如実になってくるんだろうなと思うとすごくなんだか怖いですよね。いや本当にこれはすごいね、いやもう全世界が気づいているけど、これはすごい時代の世界のターニングポイントなんですよ今。しかも一気にドンって変化するわけではなくて、日々自分も世界もすごく変わっていって、でそれに対応していかなくちゃならなくて、時々こうついていけずにね、戸惑ったり疲れたりもするけど、世の中は変わっていって、周りの人も変わっていって、で自分も変わっていってって、いや興味深いですね。まあそんなことを最近ぐるぐる思っている私なんですけど、メモを取り始めました。まあ日記って言ったらいいのかな、その日あったことも書くし、世の中の出来事やニュースも書くし、あと自分の考えや気持ちの変化とかも書くし、まあ日記のような最近の生活の記録メモのようなね、もう何でもノート、何でもコロナノートね、たくさん書く日もあれば書かない日もあって、でもこんなに世の中が混乱してて変化してて、こんなに自分も家族も状況が変化してて、考え方や気持ちも日によって違うなんてことないでしょ。しっかり残しておきたいなと思って。そういえばね、妊娠している友達がいて、もうすぐ生まれるんだけど、その友達にも言ったんですよ。多分普通の人よりもすごく今の状況は不安だろうし、心配が絶えないだろうけど、今年この時期を妊婦として過ごす、出産する人なんて限られているんだから、出来事とか思いとかを少しでもいいから書き留めていった方がいいよって、将来子供が大きくなったらそれ共有できるじゃんってあの妊婦の視点からこのパンデミックを見るって貴重だなって思ったんですよ。ってね、考えたらみんなそれぞれみんなの立場も貴重なんじゃないかなと思っててきて、例えば私もアメリカにいて旦那以外の家族は日本にいてっていう、この環境下でこの時期を過ごす、これって貴重だなとか、まあ、例えば仕事休みになっちゃったよ、お給料減っちゃったよっていう人も、その苦労もだし、何の職種業界とかによってもその感じていること違うだろうし、で逆に私の仕事は休みにならない、みんな自宅待機なのに私は毎日職場に行っているっていう人は、もうそれぞれでその立場から今について感じることって貴重だし、まあ、私は何も特別じゃないって思う人もいるかもですけど、まあ、例えば子どもの有無や人数、両親義理両親の状況とか仕事経済状況、まあ本当に何でも人それぞれ、全く同じ環境の人なんていないんだから、自分が置かれた状況、その貴重な立場から見たこのコロナ騒ぎをね、みんな何かしら残しておいた方がいいと思うんですよね。まあ普段日記とかブログとか手帳とかね、全然つけないっていう人も、あの食べたものの記録とかでも、あの体重記録とかね、睡眠時間とかでもいいから、とにかく何かこの時期について記録を残していったらどうかと私からご提案します。まあ、ちょっとね、いつもにも増してまとまりがない感じですが、まあ、そんなことをね思っている今日この頃です。はい、今週のマイフェイバリット、はい、 最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、最近私がとてもハマっている辛い食べ物についてです。まあ、今更感が激しいんですけど、そう、辛いものブームって結構前からだと思うんですけど、それほど気にしてなかったというか、自分から辛いもの辛いものって感じではなかったんですよ。自分ではね、辛いもの結構好きだと思ってたんですけど、昔からね。でも実は辛いもの苦手なんじゃないか説があって、ここ数年アメリカに来てから辛いものを食べる機会が減ったのか、舌が辛いものを忘れちゃったのか、なんかね、あんまり食べられなくなっちゃったんですよ。少し辛いって程度のものでも辛っみたいなで、まあ、こっち、特に私が住んでいるエリアなんですが、メキシカン料理が、まあ、本物のメキシカンなんですよ。メキシコ人が多くて、で、あの人たちの辛いってマジで辛いからね本当マジで気をつけた方がいいですよ。サルサソースってタコスの上に乗っけたり、チップスをディップして食べたりするんですけど、この辺のね、サルサはね、辛いの。レストランで出してるやつとかね、時々赤サルサと緑サルサが選べたり、辛さも辛いマイルドって選べたりするんですが、彼らのマイルドって普通の人の結構辛いだからねそうで、まあ、そのメキシカンのその辛さの洗礼を受け続けてですね、自分的には辛いもの好き、辛いもの大丈夫、いけるタイプだって思ってたから、大丈夫だろうってサルサを乗っけて食べると、うわ辛っ食べられないじゃん的なってなることが多くて、そう、あと家にある辛いソースとかもなんかすごく辛く感じて、あまりつけることがなかったんですよ、今までは。で、何きっかけだったか忘れちゃったんですけど、なんだっけかな、ロシアンかな。そう、私 YouTuber のロシアン佐藤さんって知ってますか、大食いの。お腹が空いたらモンスターのロシアンね。私ロシアンのチャンネルをよく見てるんですけど、ロシアンって辛いものすごく強くて、よく食べてるんですよ。激辛でね、さらに量を食べるからね、すごいよね。まあそういう動画をよく見ていたからか、いや本当に何きっかけだったか忘れちゃったんですけど、ある日突然すごく辛いものを欲するようになってですね、で最近ね、すごく食べてるんですよ。まあ何を特に食べてるかっていうと、大きく2つあるんですけど、1つ目はオートミールおじやなんですが、以前もポッドキャストでお話ししたことがあるんですけど、オートミールって欧米の人はミルクとかね、砂糖やフルーツを入れたりとか、甘い味付けで食べるんですけど、私は断然しょっぱい味付けで食べるのが好きでですね、残り物のお味噌汁に入れて本当おじやのようにしたりとか、あとごま油を効かせた中華スープみたいなのに入れて食べたり前々からしていて、でそれにですね、辛さを足して食べるのにハマっています。何を入れるかというと、まあ、コチュジャン、ラー油、あとはですね、台湾人の友達からもらったなんか山椒とラー油を混ぜたような辛いやつがあって、それを入れています。でその台湾の辛いやつはね、最初はそんなに得意じゃなかったというか、味は好きなんですけど、もうほんとちょっと入れただけですごく辛くなっちゃうので、本当に少し入れる程度だったんですよ。でも最近はすごい量を入れるようになって、やっぱ慣れなんですかね、どんどん欲するようになってっちゃって。そう、あと2つ目はですね、もうこれザなんですけど、ベタすぎなんですけど、韓国の辛いラーメンですベター。日本にいた頃からある、まあ、韓国の辛いラーメンの土定番といえば辛ラーメンだと思うんですけど、まあ、こっちでもコリアンスーパーとか、辛ラーメンだったら普通の大きいチェーンスーパーのアジアンセクションにも売ってたりするんじゃないかな。でもね、私辛ラーメンは昔日本でカップラーメンを一度食べたっきりで、アメリカではまだ食べたことがないんですよ。で私の場合、よく行くコリアンスーパーに置いてある、まあ、辛そうなラーメンを片っ端から食べてるんですけど、 カップラーメンもありますが、まあ、私は煮るラーメンですねを好んで食べてます。結構ね種類があるんですよ。チキンフレーバー、ビーフフレーバーとかだけじゃなくて、海鮮系のラーメンで辛いやつがあったりとか、あとは汁なし系ですね、辛い焼きそばみたいなやつ、焼きそばよりもちょっとモイストかな。あとこうジャージャー麺みたいなね、あの辛いバージョンもあると思います、まあ、それらをねたまにランチで食べるのが楽しみなんです、まあ、多分前の私だったら食べられないレベルの辛さなんですけど、美味しくてねめっちゃハマっています。やっぱ辛いってね慣れなんですかね、慣れていくもんなんだな、うん、でもあの味覚や辛さを感じる舌の感覚は慣れてきても、体の内部構造はまだ慣れていないらしくて、めっちゃ汗かくし鼻水すごい出るんですよ。でもねそれがねなんかデトックスしてるって感じで快感なんですよ。そう、あのコリアンの辛いラーメンといえば、あの先月3月の頭かにバックパッキングに行ったんですが、あのリュックに全部荷物背負っていくキャンプですね。朝ごはんはラーメンにしようって決めて、まあ旦那とお互い好きなラーメンを一袋ずつ持ってったんですけど、そこでもねチャレンジャーに激辛ラーメンを持って行って朝から食べましたまだねあのこの私の中での辛いものブームの初めの方だったので、今よりもまだ辛さに慣れていない頃で、こんな激辛をね朝一で食べてお腹痛くなったりして下山できなくなったらどうしようかって少し心配したんですけど、でもまあ辛いもの好きとしてはねキャンプでも食べなきゃと思って持っていきました美味しかったな。はい、まあ、ということで最近辛い食べ物にハマっている私ですが、まだまだスタートしたばかりですからね、これからどんどんトレーニングを重ねてもっと辛いものを食べられるように精進したいと思います。まあ、今の私じゃねまだあのメキシコ人たちが食べる辛いサルサは無理だと思うので、うん、はい、まあ、その他にもですね辛いものいろいろ結構ありますよね。ラーメン一つとってもあのコリアンスーパーではなくてフィリピーノスーパーとかに行けばアジア各国の辛い系のインスタントラーメン売ってるし、タイ系の辛い料理もね結構辛いですよね。あとはインドね、まあ、暑い国は辛いもの好きですからね、まあ、今後いろいろ挑戦していきたいと思います。またいいものを見つけたらシェアします。皆さんは辛いもの好きですか？宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード103、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じように毎週このポッドキャストアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。 Stay safe! Bye!